お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の打撃コーチを30年間され、世界一のコーチと言われた高畑道弘さんの生涯をお話しております。彼の努力、その能力には驚かされますね。さて、彼にコーチされた水上選手を取り上げましたが、昭和58年には自己最高の年間129安打を放ち、念願の3割を達成しました。3割2厘でした。生涯で1011本の安打を放つのです。単なる守備固めの選手がダイナマイト打線の中で堂々とレギュラーを張り続けたのです。彼は言います。配球を読む力も、ピッチャーの癖を見ぬ力も、タカさんには誰も叶いません。でももっとすごいのは、タカさんの頭の中に引き出しが無数にあったということです。その選手の欠点を見つけると、基本から全く外れた練習でも、それを通じて克服させることができた。それがタカさんです。ある日、こんな言葉をかけてくれたそうです。おい、水。一試合で4打席立つやろ？ストライクは12球もある。お前が狙っとる球は必ず1球は来るんや。お前の狙った球が1球も来んことはありえんのや。その1球が来た時に確実に打てる技術を磨いとけばええ。それでええんや。水、お前の周りを見てみ。一番庄司から始まって、有藤、リー、レオン、落合。お前がこの中で3割打てなくたって、チームは勝つで。けどお前、あいつらの誰よりも守備が上手いやないか。お前のおかげでどれだけの失点を、防げとるかわかるか。これは打点と同じや。バッティングのことでそんなに悩まんでええ。水上が思い詰めていると、それを誰よりも早く察知して、自然と肩の力を抜いてくれるコーチ、それが高畑だったのです。高さんの指導は良いですね。このような指導をされると選手は生きてきますね。昭和55年に春日選手がロッテに移籍してきました。ある日、高畑は春日に、おい、今日からファールを打つ練習をやろうじゃないか、と言い出したのです。ファールですか？怪訝な表情の春日に、高さんは真顔でこう言ったのです。同じ2割5分のバッターでも、チームにとって不可欠なバッターになろうやないか。相手にとって嫌がられるバッターや、打ち取ろうとしても、ファールで粘られてなかなか打ち取れないバッター。そういう2割5分のバッターになる練習をしよう。春日は考えます。確かに俺は打っても2割5分だろうな。よし。どうせなら相手に嫌がられるバッターになってやる。それから奇妙な練習が始まったのです。ひたすらファウルを転がす練習をしたのです。彼は左バッターでしたが、一塁側のファウルはダメと言われたのです。引っ張って一塁側に打とうとすると体が開いて空振りする危険性が高いのです。それに対して三塁側にファールを打つためには、球を見て、とにかくキャッチャーが取る寸前に、コツンとバットを出すんです。そうしたら打球は三塁側のファールグラウンドに飛ぶ。それを来る日も来る日も繰り返しました。球を引きつけて、さらに引きつけて、最後の最後にちょこんとバットを出す練習は、言うまでもなく、球を見極める練習になっていたのです。おかげで、ツーストライクを取られても余裕が持てるようになりました。それまでの自分には考えられないことです。高さんはこうして、打たなきゃとは絶対に言わないのです。バッティングは個人個人のやり方があるというのが、高畑さんの基本的な考えですから、ヒントはくれてもこうしろとは絶対に言わない。私のような二流選手に対してもそうでした。プロ野球で成功するか否かは、いかにいいコーチに早く出会えるかどうにかにあると思う。私はプロで大した成績を収めることはできませんでしたが、ロッテに移って高畑さんと出会い、プロの最後の年に高畑さんのおかげで、それまでで一番いい成績を収め、西宮球場ではホームランも打つことができました。もっと早く 高畑さんに出会いたかったし、同時に最後だったとはいえ、現役中に彼と出会えたことを感謝しています。昭和58年のシーズン、春日は公式戦40試合に出場し、59打数15安打、1ホームランを、残しています。打率は2割5分4厘。くしくも高畑が相手に嫌がられる2割5分になろうといったその目標の数字だったのです。春日はこうして悔いなくバットを置き、9年間の現役生活にピリオドを打ったのです。高畑がロッテに在籍した12年間で、ロッテの選手が首位打者に輝いた年は実に7年間でした。これはすごいことだと思います。彼の指導がこのような結果になったのでしょう。ペナントこそ奪取できなかったが、チーム打率が常にパリーグトップにある。ライバルチームを震え上がらせたロッテのダイナマイト打線が、高畑という特異な打撃コーチによって支えられていたことは間違いないです。昭和57年と58年の2年間、ロッテの監督を務めた山本はこのように言っています。ある時、新しいピッチャーが出てきてね、うちの打線が全く手が出ないんだ。何を投げてくるかわからないし、配球も読めないし、キリキリ前だったよ。タカ、早く何とかしろとベンチで叫びましたよ。タカは、ちょっと待ってください。打順が一巡するまで待ってくださいと言うんだ。タカは、最初、ピッチャーのフォーム全体をじっと見ていたね。それからだんだん分かったという感じでうなずきながら、さらに観察しているんだ。すると最後に帽子の穴からそのピッチャーのある一部分をじっと凝視していた。野球帽というのはてっぺんに5つぐらい小さな穴が開いているだろう。あれだよ。あの穴からじっとピッチャーのある部分を見ていたな。するとタカはニヤッと笑って、監督、わかりましたよ。と言ったね。癖から球種がわかったわけだよ。早速選手たちをベンチ前に集めて、タカがミーティングだよ。選手たちはそれを伝授されて、たちまちそのピッチャーを打ち崩したね。確か5点は取ったと思うよ。高畑にかかれば、初めて対戦するピッチャーも立ちどころに丸裸にされてしまうのです。もちろん味方のチームのピッチャーも同じです。彼は癖によって球種を見抜かれるから、ピッチャーにどこをどう直すべきかを指導しました。ピッチングコーチのテレトリーを犯すことなく相談しながら自分のピッチャーの癖をなくしていったのです。味方にいればこれほど頼もしく、敵に回せばこれほど厄介なコーチはいなかったでしょう。高畑が30年の長きにわたって打撃コーチを務め上げられたゆえんです。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。